主イエスキリストの名を祈ります。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、御神によみがえり、今日も生きて与えてくださって、その期待に世代を持っていきたいと思います。皆さんこんにちは、感謝します。オンラインの方もこんにちは、こんばんは、おはようございます、感謝します。そうですね、最初にお伝えしている、私たちの教会では全金額の10分の1を外部の働きのために捧げています。5月分の1万8300円をお祈りしていきたいと思います。あとちょっと病の方々が群れにもまた教会にも来られるので、癒しのためにも一言お祈りしたいと思います。お願いします。愛する天の父様、感謝します。この私たち人々 の経済の必要を完全に満たし、教会の経済を満たしてくださっていることをありがとうございます。今与えたものから5月分を1万8300円の主の御手にお捧げいたします。これはまた清めてくださり、あなたの御国の働きのために豊かに用いてくださることをお願いいたします。また捧げました私たち一人一人の手をあなたが祝福し、経済的なその全てを満たし、またさらに主が一人一人の経済を祝福し満たし、また私がさらに捧げて喜んで捧げる恵みに扱っていくことができるように助け導いてください。また天の父様、今ご病の方々がおられますけれども、特にこう癌やまた困難な病の方々に主を触れていってくださることをお願いいたします。どうぞ完全な癒しと解放を与えていってください。また、この妖怪治療科の山下牧師のくも膜出血 の症状を完全に癒し、また後遺症から守ってください。また公共会におけるがんの方々の癒しを与えてくださり、完全な解放へと導いてくださることをお願いいたします。以上、あなたに期待いたします。聖霊の御座豊かにお一人一人に表し導いてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、お祈りしていただきたいと思います。続いてお祈りしていただきたいと思います。それとですね、6月はですね、6月はヨーロッパにですね、チームが使わされていきます。チェコ、ポーランドチームというのがですね、来ます。で、ヨーロッパで大きくですね、道が開かれてきて、テレビ、先日皆さん見ていただいたんですけど、テレビもですね、サリさんテレビに出演したり、上の方がですね、地方に出版されたり、いろんな働きが大きく動いています。6月の13日から18日まで、チェコ・ポーランドチームが使わされます。ぜひお祈りください。それから6月の14日から、20日までなんですけども、カンボジアの個人の子どもたちがですね、日本にやってきます。で、もう有名ロックグループのリードボーカルの方がですね、お金を出してくださって、コンサートに呼んでくださったんですね。で、10名の前さん入れて10名の人がですね、やってきます。で、ちょっとパスポートとかビザのことでいろいろあったんですけど、本当に守られて、それが取れてですね、取得できて、いよいよ来れることになりました。ぜひですね、お祈りして、来週ですね、お祈りしていきたいと思います。そして、日曜日は、この中で日曜日は東京安定教会に来られるんですね。で、彼ら、カボジャコ人は東京安定教会のオンラインの会員でありますので、ありますんですが、日曜日洗礼もですね、行われるということで、個人の子どもたちもですね、また素晴らしい時が持てるんじゃないかなと思いますので、期待していただきたいと思います。日本初めて来られてですね、またロックコンサートも生まれて初めてでしょうし、なんかあとお寿司を食べたいって言われてるそうなんですけど、それもなんかちょっとバルコで心配していて、そのちょっと日本はいろいろなもの入って、クルクル寿司さんいろいろありますけど、やっぱりその生のお寿司とか難しいんじゃないかとかですね、ちょっとそういうふうに言ってられますけども、まあとにかく子どもたちにとって素晴らしい時となり、またこれからなんか里親制度とかもありますけど、子どもたちは今度日本に 来られる子どもたちもいるでしょうし、日本で活躍するようになる子どもたちもいると思うんですね。もちろん世界に出ていって一世の人と語られていますので、その人々は見捨てた石が一世の人なんだと語られていますので、いろんなそういう素晴らしい働きについている子どもたちがたくさん起こされてくると思いますので、今回子どもたちがこう日本を見るということにも大きな神様の、ね、御心があると思いますので、一緒に期待していきたいと思います。もう一つの面があって、子どもたちが祈ってたわけですね。イスラエルに行けるようにとか、日本に行けるようにとか、白馬に行けるようにとか。でも実際はその子どもたち一人分の旅費で、そのカンボジア個人に1ヶ月分の生活費ぐらいになっちゃうわけですね。だから実際こう不可能っていうですね、ちょっと、私たちの目から見たらそういう状況だったんですけど、本当に神様は奇跡を成してくださって、10名ですね、いっぺんに今回日本に来れることになったんですね。でまだまだ神様が祈りに応えてくださるので、本当に私たちもさらに期待してですね、祈って神様の奇跡を求めてですね、期待というふうに思います。はい、あと皆さんに祈っていただいてた福島県郡山市の児童養護施設ですね、アーモンドの枝がいよいよこう、本格的に動き始めるということで、おそらくもう認可が与えられて、これから子どもたちを受け取る体制に入っていくんじゃないかと思うんですけども、一緒に期待してですね、行きたいというふうに思います。はい、はい、それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、あと御言新聞の方もぜひ見ていただきたいと思います。今週はですね、福岡教会の先日の子ども病院のコンサートに行ったのが、載っています。一面は伊勢志摩サミットのことが載っていますね。あと復活、映画の復活のことでですね、ちょっと載っています。出だしがいいと、映画 の出だしがいいと、その 100ぐらいの年とか、どんどんどんどんその映画上映される映画館も増えていくので、ぜひ最初のうち皆さんどんどん行ってほしいということなんですね。で、はい、だから九州もどんどんいろんなところにまた上映されたらいいなと思いますので、東京とかは満席の日もあったということなので、すごくたくさん入っておられるみたいなんですね。で福岡も結構、ね、30名ぐらいなんか並んで回ってたっていうことを聞いていますので、すごく入ればいいんじゃないかなと思うんですね。はい、で何か神様は特別この素晴らしい映画3つともですね、本当にいい映画をこう並べて持ってこられたっていうのは、なんか神の御心が、ね、あると思いますので、3つ見て本当に人生が変わるって方もおられると思うので、一緒に期待して、誘うだけで伝道になりますので、いろんな方々もぜひ誘ってですね、いただきたいと思います。全米で興行収入が復活は3位ですけど、3位のは2本ですね。そして最後7月にあるウォールームって、戦いにあったんでしょうか、祈りの力というその映画は全米興行収入1位だったんですね。ミッションインポッシブルを抜いて1位になった映画だったんですね。で本当にこう、普通ありえないですね、こういうクリスチャンでモロクリスチャン映画みたいなんですね、そういうのは普通、そういう、ベアとか対策は別ですけど、そうでない映画がこうやって1位になるってありえないことですけど、明らかになんか主が働いておられるってこともし、それがこう3本続けて日本でまた上映されることになったってことにね、ですね、神様の御心があると思いますので、私たちもさらに祈って用いていきたいと思います。それから、御子神の円形脱毛症の癒しとかが載っていますし、また映画のことをですね、後ろの方にもまた3作品載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今、ローマ人への手紙の1章の、今日は24節からですね、読んでいただきました。で今、ローマ人への手紙を少しずつ学んでいるんですけれども、先週は神様は私たちに真理を示しておられるんですね。それは 何を通してかというと、自然界を通して、この素晴らしい自然を通して神様は私たちに神がおられるということ、ある場合こう地震とか災害を通してもですね、こう私たち この存在を超えた方がおられ、また、私たちは弱いものであり不造物であるということをこう自然界として私たちは知るわけですね。で私も以前農業してた時に一生懸命育てたりはするんですけど、いや肥料やったりとかそういうことはするんですけど、実際にこう 日が照らないと雨が降らないとこう野菜って育っていかなくて、確かにこうあの自然が野菜なら野菜を育てていくわけですけど、本当に私たちはあの作られた被造物であるということをこの自然を通してこう感じるわけなんですけど、でも人間はあの神様がいてくれたらまずいんですね。自分があの主権者でありたい、神様なんかいらない、神様なんか認めない、神様なんか信じなくてもいい、神様に感謝する必要はないとこうなった時に、先週見ましたけども、あの神様を知っていながら神を認めないので感謝をして、その思いは虚しくなり、その無知や心は暗くなる、心が暗くなるということと、それから自分では知者であると言いながら愚かなものとなってしまう、人や獣を拝んだり他のものを拝んでいるということなんですね。ですから私たちはこの神様の形に似せて作られているので、あの何かを礼拝するように作られているんですね。だから本当に誠の神様を信じないと、今度は他のものをですね拝んでいく。例えば共産主義でも、その共産主義っていうそのものは見えないんですけども、思想ですけども、しかし、そのリーダーをこう偶像視していくとか、そうなっていくわけですね。こう私たち人間というのはそういうふうにこう何かを崇めるように作られているので、神様を崇めないと他のものに行ってしまう。それは自分は知者であると言いながら、まあ、日本人は特にちょっと分かりやすいと思うんですけど、もう、一流企業の人が、みんなこう偶像礼拝をしている。でそれは本当にこの神様から離れた、その愚かな、霊的にこう盲目無知になっている状態だということを聖書は言ってるんですね。でそしてそうなってしまうと、その結果どうなるのかっていうことが今日ここからですね、24節から書かれてるんですね。あんまり読みたくないなとは思うんですけど、でもこれが私たちの現実なので、人間のですねこう見る必要があるんですね。そして、まず、24節から見ていくと、それは神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。ここからこう同性愛のことが書かれているんですね。で、そしてこの裁きっていうのは何かっていうと、その引き渡すって言われてるんですね。しろ、欲望のままに引き渡す。それから26節は、すいません、26節こういうわけで、神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。これ28節は、彼らは神を知ろうと従わないので、神は彼らを良くない思いに引き渡されたとあります。で神様の裁きってどういう裁きかというと、引き渡すですね、こう見放すってことなんですね。見放しちゃう。で神様を認めること、神様を信じることがこう無価値として、その意味がない、そんなことをしてもしょうがないと無価値としてしまうので、神様は私たちを無価値なことに引き渡された、もう見放した、やりたい放題ですね。だから、私はもう、同性愛もこれもあれも自由にやって、自分の自由にできるし何でもできると思っていても、実はそれが騒ぎだっていうことなんですね。もう引き渡しちゃってる、やりたい放題にさせてられてるのはそういうことだっていうことなんですね。で2つその害が起こってるんですけど、24節から27節はこの同性愛の方が書かれています。ですから1つは、その姿っていうのは同性愛に現れているってことなんですね。でこれはもう少し大きく言うと、こう自分の体ですね、27節の最後の方に書いてありますけど、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのですとあります。これは自分に対する罪、自分の体に対する罪、その害ですね、これが起こってしまっている。で2つ目はですね、この28節以降のなんかここもすごいことが書いてあるんですけど、あらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと悪巧みと欺きと荒巧みといっぱいになったもの、かぐい宇宙よりもそしるもの、神を憎むもの、うんうんと続くんですけど、これが、主にですね、これは他の人とのトラブルですね、問題、悪になります。ですから神様を私たちが否定した、 人間が指定した時に自分に身を自分にこの害が及び、また他の人との関係、人間関係ですね、人間関係に破壊が起こってきているということですね。性的な混乱とともに人間関係に混乱が起こってしまっているということなんですね。それがこの裁きの結果、私たちはそういう状況になってしまっているということなんですね。私は以前長野に行った時にウサギを飼ってたんですね。で、ウサギは鳴かなくて可愛いんですけど、こう小さいケージで飼ってたらこう外に出たがるわけなんですね。それでちょっとかわいそうだなと思って、こういうハウスに連れて行ってですね、ビニールハウスに連れて行って、それで話し飼いにさせてあげたんですね。それでもすごい喜んで、こうバーッと行ってですね、好きなもの食べていたんですけど、ちょっと最初分からなかったんですけど、ウサギはこう穴を掘るっていう習性をですねよく分かってなくて、で結局ですね、結局といいますか、その後この地面をバーッと穴を掘っていって外に出てしまったんですね。こう掘っていってですね、そして外に出て逃げちゃったんですね。そしたら犬とか野犬とか鳥とかにやられてしまって、カラスとかにやられてしまって死んじゃったんですけども、ここに行くからかわいそうだと思ってですね、小さいところに行くからかわいそうだと思ってこう出してやったのが、結局その好き勝手にし、また自由になったんですけど、結局それがこうウサギの死をもたらしてしまったっていうことなんですけど、神様が言ってる裁きっていうのは、その私たちが好き勝手にさせてるっていうのが裁きなんですね。だから別に悪いことしてたって何も裁かれないじゃないか、神様の裁きなんかないじゃないかっていう人がいるかもしれないんですけど、いや実はそれが裁き、勝手に好き勝手させて、もちろん最後には神様の審判っていうのはこう世の周りにあるんですけども、それ以前でも私たちは裁きの結果なんですね。ですから、ちょっと戻りますけども、同性愛に関しても、私たちは今この例えば今のこの何ていうんですか、こう、世の中の論調だと、こう人権を守るのが大事だということで、同性愛を認める、同性婚を認めるという方向にこうぐっと動いていますね。そして、それも教会にも入ってきて、アメリカの教会では同性愛や同性婚を認めない教会が迫害されるようになっているんですね。厳しくですね。で、そういう状況にこうなってきてるんです。日本もこれからそうなっていくんじゃないかと思うんですけども、ですからフィーマニズムとか人権問題にこう、こうなって、そういう形でこう出てるわけなんですけど、でも聖書は何て言ってるのかというと、これは騒ぎの結果だって言ってるんですね、同性愛っていうのは。で、実際契約書を見てもソドムとゴモラですね、有名なソドムとゴモラは同性愛でこう滅ぼされてるわけです。で、ですね、ですからそういったことを見るっていうことですね。あともうちょっと突っ込んで言うと、例えば神社とか仏閣のところにはこう必ずこう赤線とかですね、そういうのがあって、性的なこう罪を犯すっていう、その何ていうんですか、神殿に娼婦がいたりとか、いわゆるこう偶像礼拝のところにはこう性的な罪がこういつもくっついてるっていうことなんですね。で、なんです。で、それがだから同性愛をするの現れということなんですね。でも私たちが、いや同性愛は罪だし、それは対応されないといけないというと、こう今問題になる社会になってしまっているわけですよね。でもはっきり覚えておかなくちゃいけないのは、私たちはこう神の言葉に立つ必要があるんですね。ちょっとそのことをちょっと見たいと思うんですけど、黙示録の3章ですね、さっきフィラデルフィア教会のところ映像で見ましたけども、そのところをちょっと読んでみたいと思います。ヨハネの黙示録の3章の7節からですね、お見いたします。3版の方は479ページですけども、2版の方はもうちょっと、若い数字ですけど、ヨハネの黙示録の3章の7節ですね、 ここは敬虔されるフィラデルフィア教会について書かれています。読みします。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き遅れ、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない。その方がこう言われる。8節、私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできないものをあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからで。そして10節で、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私の地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にあなたを守ろうと。で、特にこの8節で、私の言葉を守り、私の名を否まなかったと書いています。で、これから私たちもその、この神様の言葉を、今までは当たり前のことであったとしても、神様の言葉を守るっていうことが、当たり前じゃなくなるっていうんでしょうか。神様の言葉に立とうとすると迫害をされたり困難に遭うってことがこれから始まってくると思うんですね。でも私たちは祈って、はっきり神の言葉の方に立っていく必要があります。教会は愛がないじゃないか、人権を認めないのかとか言われるかもしれません。確かに神様、同性の方も愛しておられて、そして私たちも同性の方々を愛し受け入れる必要がありますし、また病気の、その性的な病気の方は、その回復や、こう癒しのために祈る必要があると思います。でも同性愛自体を私たちは認めることはできないんですね。それは、はっきり聖書に罪の結果だ、裁きの結果だと書かれているからなんですね。私たちはそれをこう、はっきりと言う必要があるわけですね。でもこれからそういう戦いも起こってくるということをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。でもここに書いてあるように、神様の言葉を守り、忍耐が言いますけども、守り、そして神様の言葉を立ったものは、神様の守りと勝利を見るって書かれてるんですね。だから終わりの時に見ますし、日々の歩みの中でも私たちはその神様の守りと勝利を見ていくってことをですね、覚えていきたいというふうに思います。日本でも杉並区とかはですね、役所がもうこれを認めて、同性婚を認めて、それを提出するっていうのをこう認めていますけれども、そういった動きっていうのはさらにこう加速してくると思います。でもこれは実は罪の姿であるっていうことをですね、はっきりと覚えていきたいと思うんですね。でも神様、これからリバイバルの中で多くの同性の方々も救われ、そして解放していかれると思います。ただ私たちは福音を語るということをですね、成していきたいと思うんですね。そして、元に、戻りますけれども、ローマ人の手紙ですね。この、同性愛を通して この問題が起こって、生徒混乱とか盗撮っていうことがですね、盗作ということが起きてきてしまっているということですね。そして、もう一つはその、28節、また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くないものに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。で、本当にこう 神様を知ること、神様を認めることをこう無価値のように、それは意味がない、そんなことする必要はない、そんなことしたくないっていうふうにしたために、神様は彼らを良くない思い、無価値なものに引き渡された、無価値、神様を無価値としてしまったので、こう本当にその無価値なものにしてしまったっていう、神様も私たちを無価値なものにこう引き渡された、もうそれに、見放されてしまった、もうやりたい放題ですね、じゃあしなさいっていうことになってしまったんですね。その結果、あらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、でこの辺になるとですね、私は同性愛はしてないと思っても、このいろいろこう出てくると、あ、これ私に当てはまるなとかですね、そういうのも出てくるわけです。30節、陰口とかですね、例えば、陰口したら気持ちいいかもしれないですけど、神様はそれを聞いておられて、それを喜んでおられないんですね。で、 陰口を言うもの、それからそしるもの、神を憎むもの、人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものですと。でなんか、それはなんかこう私たちにもこう当てはまるのがあると思うんです。それはまあちょっと悔い改める必要がありますし、神様に書いていただく面があると思うんですけれども、このようにしてこう、もう一つは他の人との関係が破壊されてしまっているということなんですね。これが私たちの現状であります。でそしてもっとひどいのは32節、彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながらそれを行っているだけではなく、それを行うものに心から同意しているのです。同意してしまっている。もうそれはそれをやることがですね正しいとか、それは最もだとか、それは仕方がないとか、それはいいことだっていうふうにしてしまっているっていうことが大きな、罪であり問題であるということなんですね。ですから私たちの世界というのは実はすごく、悪い極悪ですね。神様にの裁きでも罪にこう裁きで引き渡されてしまって、私たちやりたい方でやってるんですけど地獄に向かっていると、それが私たちの今の人類、私たちの現状なんですね。そのためにイエス様はこの地上に来てくださって、そして私たちの罪のために十字架で身代わりになってくださって、そして死んで蘇ってくださったんですね。でそれで私たちは、イエス様を信じることを通して義と認められ、そして命罪が許されて義と認められ、永遠の命が与えられるようになっていったわけですね。ですからここに神様の救いがあるんです。でそしてそれは私たちはこの伝えていくっていう、こう使命があるっていうことをですね覚えていきたいというふうに思います。イエス様はこの地上に来られた時に本当に、私たちで言うならばですね、本当にこうゴミの山に来たようなんですね。本当にこうプンプン匂いがして本当に汚くて、ひどいゴミの山にですね、なんか連れてこられたような、イエス様がこの世界に来たっていうのはそういうことだと思うんですね。本当に極悪な世界にでもイエス様が来てくださって、私たちを救うためにここに来てくださったわけですね。で、神様はそのように私たちを愛してくださいました。でこの私たちの住んでる世界っていうのは滅びに向かっているんですけど、その中で神様は私たちを通してさらに多くの方々に救いを与えようとしているということをですね覚えていきたいと思います。今映画がですね全国で上映されていますけど、本当にこの映画を通しても神様はたくさんの方に触れようとしておられると思います。はっきりとこう救いの機会っていうのをですね、多くの方々にこう神様憐みですね、本当にこの最後の終わりのこの、裁きの前にこう多くの方々にこの救いの機会を与えようとしているということをですね覚えていきたいというふうに思います。私たちもその機会を捉えてですね、用いていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。今日は神様を認めず、また、この神様以外のものを拝んでいる時にこの裁きの状況というのを学びましたけれども、本当に私たちは、滅びに向かっています。でも神様はそれを私たちは憐れんでイエス様を送ってくださいました。この救い、この恵みを本当に多くの方々にさらに伝えていくことができるようにどうぞ導いてください。でさらにこう社会はこう悪い方向に向かっていますけれども、でもこの中で神様が多くの方々に真の救いを与えようとしていることをありがとうございます。私たちの、地域や家族、親族、また友人、知人、また会社の方々、またそれぞれのところにおいてさらに主が導かれる福音を伝えることができるように、また海外において主が導かれる方々に福音を伝えることができるようにさらに助けを導いてください。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところある方は共にお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時もしたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父様、今私たち一人一人に触れてくださることありがとうございます。 イエス・キリストの名によって人々の体と精神に命じるイエス・キリストの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この感謝をしてきなさいとしておっしゃられます。感謝を通してこう人生が変わり、この、問題が変わり、家族が変わり、状況が変わる方がこう多くいるのでとおっしゃられます。またこの飯を受け取っていきなさいとなります。人生の飯というのがあり、私はあなたを召しているこの計画があると称せられます。このその全てが分からなくても、その一つ一つの事柄に一歩一歩この応答し従っていきなさい。私は完全な手を持ってあなた方を導いていくと称せられます。感謝します。私たち一つの内臓を癒し、体を癒してください。またアレルギーやこの花粉症を癒してください。あらゆる症状を取り除いてください。精神の病も癒してください。またこの癌や困難の病も癒してください。私たち一人一人にまたこの祈っている方々に主が直接触れていってくださることをお願いいたします。アレルギー症状を取り除きます。イエスキリストの名でアレルギー症状、または花粉症、あらゆる症状をイエスキリストの名でお一人一人の力です。感謝します。またある方はこう賜物が現れてきます。それを主のために用いていきなさい。霊的な賜物、実際的な賜物の現れがさらに現れてくると称せられます。感謝します。背中がちょっと痛かったことのようにします。イエスキリストのその方の背筋、背中の痛みをその今すぐその方々に持ちください。感謝します。エス様のお名前によってお願いいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、ハレルヤを賛美します。聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。